さあ、冒険の始まりだ。ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。ちょっと二号くんがあまりにもうるさいで、ちょっともう一個質問お願いします。
はい。なかったらキリンさんすいますね。
サンバ大阪の試合いつに行くんですか。
サンバ当たらへんから。
いつ行こうかな。ガンバ大阪ね、ここ1、2年すごく弱いのね。で、おっちゃんね、ちょっと最近愛想尽かし始めてるんだけど、でもガンバ大阪のファンはやめない。
そうやって、
うん、そう、弱い時からずっとやっぱり応援してるから、うんうん、愛着があるね。だから年に一回はでも絶対行こうかなと思ってるから、
そう。ガンバのホーム良くなりましたもんね。
まあそうですね。
どこでした？舞島でしたっけ？
あ、違います。吹田です。
吹田に、うん。
はい。
前は万博競技場だったわけですよ。
万博競技場のね、本当ゴール裏は芝生席だったんですよ、弱い時は。
そうなんですよ。しかも、俺なんかは万博人で行ったのはアウェー席ですからね。
アウェー席、もうガラガラだったと思うんですよ、昔は。今ね、もう本当に、万人ぐらいは平均で入るんですけど、
ね、いいスタジアムですよ。
当時はもう僕は応援し始めた時はちょっと雨降ろうもんなら2000人行かなかったんですよ。
今 J2 なんでそんなもん
ですね。でもそれでゴール裏に毎もう毎試合行って、もう毎回負けるのにアホみたいに行って応援しましたね。
ああすごい、うん、でもファンの鏡
です
ね。こう見えてね、一番最初に J リーグができてから、うん、すぐぐらいにガンバの、ね、はい、試合見に行ったことあると思うんですよ。
ああマジっすか、釜本さんですね。
ね、めっちゃ記憶に薄い、あの長嶋選手
って言うんですか。はいはいはい、長嶋もう初期のエースですね。
そうですね、ガンバでした。
ガンバです。
ガンバ
ですよね。なんかね、握手してもらったような気がするんですよね。
マジですか。もうあの当時のガンバね、とにかく顔の濃い選手が多い。
そうですよね。でそれ以来
多いです、非常に。
もう本当記憶に薄いんやけど、
はい、
でもここ去年ぐらいに、長井競技場のセレッソに連れて行かれて、うん、もう友達がすごいセレッソファンなんですよ、
うんね、セレッソもいい選手多いじゃないですか、
うん、
2人、ね、
まあ、女子なんですけどね、もう、セレッソファンが過ぎて、なんかファンミーティングとかもしょっちゅう行って、もうしょっちゅう写真選手と並んで撮ってもらってるようなコーラなんですけど、うん、なんとかシートって言って、なんかこうただのシートがあるらしくって、まあまあ、なんか手に入れるんでしょうね。でそこが空いてるからって結構誘われるんですよ。まあ、でも私 そこまで好きっていうほどちゃうから、まあ、行けたら行くわぐらいで、去年1回だけ行ったんかな、
う
んうん、ほんで、まあ、それで生で見て、まあ、結構面白いやんみたいな。
いや生がよろしいですよやっぱ、
うん、そうそう、で応援団もすごかったしね、はい、うん、
その おっちゃんがね、今度いつ試合行くかって言ったらね、
うん、おじちゃんもうね二号くんいません。
ズコーン。
あのね、10月のね、はい、6日か7日に、
うんうんうん、
長井でセレッソとガンバ
大阪ダービー、
大阪ダービーあるんですよ。
あ、それが言ってた、私も競馬のことかなと思った。
大阪ダービーって何って質問されたんでね。
そうそうそうそう。
吹田でやった時はちょっとチケット買うの遅れて取れなかったです。すごい人気なんで。
そうなんですね。
はい、なんでヤンマーはやっぱりキャパ大きいんで、
うん、
うん、まだ取りやすいかなとは思う。
俺ちなみにね、うん、まあ、今のヤンマースタジアム、
うん、
俺日本代表の試合初めて見たのは、
あ、はいはい、
俺長い競技場でしたよ。
あ、そうなんですか。
いや、でも僕もそうですよ。
なんかね、私も長
いいスタジアムですからね。
いいスタジアムですよ。
行きやすいんですよね。
う
ん、
まあまあ、奈良、ナンバー出て、もうすぐ。
御堂筋
ですよね。
御堂筋ですからね。
で、私、自然史博物館とか、植物園よく行くんで、絵描きにね。だからもう、スタジアム結構しょっちゅう、近くまでは行ってるので。
奈良 FC を応援しないですか？JFL。
奈良にサッカークラブあるんですか？
JFL ありますよ。
うん。この間、名古屋グランパスに勝ちかけたと思います。
え、それ J1 じゃないですよね。
J3 の1個来たですね。でも J リーグ加盟を目指すっていう感じでやってるんで、結構いいとこまで来てますね。
へ
ぇ、
はい。
多分奈良クラブでしょう、奈良が。
奈良クラブですね、はい。
奈良クラブが多分、奈良の J リーグに入るんだったら多分一番有力だろう。
なんかそれなんかあれでさ、奈良クラブっていうのよくあちこちで見かけますわ。
奈良電フィールドがホームスタジアムですね。
どこにあるんやろ。
奈良電フィールド、どこでしょうね。
ね、どこでしょうね。
河野池。
ああ、はいはい、
陸上競技場。
はいはい、陸上競技場のね、はいはい、
はい、
あそこですね。なるほど。あ、なんか、まあでもバスのラッピングとかにも、どこどこは奈良クラブを応援しますみたいな、よう見かけるんですけど、その奈良クラブ自体が何のクラブか分からへんから、ね、
そういう時代からのサッカーの応援するっていうのはすごく大事ですよ。
そうなんですね。
山形の応援ってね、もうさすがに名前はモンテディオ山形になってましたけど、
うんうん、
やっぱり人全然入んない時期から見てましたからね、俺。
そうなんです、
ね。でも、モンテディオは、あれ、天皇杯で結構 J2 ながら決勝まで行ってますからね。
そうですよ、準優勝ですよ。
準優勝ですね。
ガンバ大阪とバチバチになって。
もう本当すいません、あの時は。いや、でも、J2 ながらあっぱれですよね、本当に。
ほう。
ですよ。
うん。
すごい。
そんなガンバがもう今年 J2 に行こうかっていうところなんですけど。はい。
そうなんですね。
うん、ですね。はい。
どうですか、ゆうえさん。あとはもうまた戻りましょうね、ちょっと。
うんうん。
質問、あ、持ってきたんでしょ、
しこたま。質問がね、わりかしもう、日本代表に関しては終わりに近づいてますね。
はいはいはい。
はい。うん、そうするとですね、まあ、ワールドカップ、次は、どこでしたっけ？ 4 年後は、
4年後、
カタールです。
カタールか。カタールの次、そのね、ワールドカップの場所の決め方ってなんかあるんですかね？
だね。
もう、ついこの間に、30年
ほう
のワールドカップの開催地が決まったっていう報道だったんですね。
めっちゃ知ってるじゃないですか、もう。
すごい。
すごい。
それはワールドカップは開幕直前ぐらいに確か決まったみたいですけど。
はい。
場所つまり、それぐらいの向こう何年か後まで決まってる形ですね、きっと。
先まで決まってるんか。
うん。ちなみに30年は、アメリカ、違ったかな、その30年がアジアに来るみたいな話だったっけ。
へぇ
ー、ワールドカップの開催地、なんかやっぱりスタジアムとかを準備せなあかんから、だいぶ先まで
決
めるんですよね、多分ね、
うん、
あ、そういうことか、うん、なんかど前日本と韓国がやった気がするんですよ、ずっと前ね。
それ2002年です。
2002年か。で、うん、その日本独自でできんひんのかなって、それを立候補せんへんのかなって思ってたんですよ。
そのどうやって決めていくかの話をまず戻すとですね、
はい、
基本的にその いわゆる世界を何分割化したそのサッカー協会をが占めてるわけですね。あの、はい、ワールドカップの、頭に FIFA って言ってるでしょ。
はい、ついてます。
FIFA、これはあの世界を取りまとめしているサッカー協会の名
前。ほうほうほう。
うん。で、その中にさっき言った AFC、アジア。
はい。
フットボールコンフェデレーションとかね、
うん、
もしくは例えば UEFA、 これはヨーロッパです、
うん、
そういう風な団体がそれぞれあって、
うん、
その管理してる団体の大陸で決めていく感じなん
です、うんうんうん、だから回してる感じですか。
今回はロシアなんですけど、うん、
はい、
ロシアは UEFA、 ヨーロッパの管轄、
うんうん、
ヨーロッパになるんや、
うんうんうんうん、なのでちなみに次はだからアジアなんですよ。
あ、
アジア開催なのでカタール。
あー、サウジアラビアの横にちょこんと突き出てる国ですね。
うん、まあカタールって正直言うとちっちゃい国ですけど、
ね、すごいちっちゃいですね。
あ、要は オイルマネーです。
うんですね。
あ、なるほど。
いわゆる、うん、オイルバブルがある国なので、
うん、うん
うん、まあドバイとかね、
うん、
うん、ね、ああいうお金を持ってらっしゃる国でうちでしましょうよって話です、うん、
ああ、なるほど。
だからまあもうこれはもう一回やらんとしゃあないですよ、アジアでも。
確かに。
でもカタールこんなちっちゃい国やけども、あちこちそのなんていうのか、その場所を作るんですかね。
スタジアムはあの日本がそうであったように、うん、今回のロシアもそうなんだけど、うん、建てないといけないです、
うん、ああ、そうなんですね。
一旦話にちょっと J リーグに戻すんですけど、
はい、
J リーグっていうのはその J、 今 J1、J2、J3 って言って、
はい、
でそれぞれにスタジアムキャパシティが必要なんですよ、
うん、
そのスタジアムに何万人入るかっていうのが、うん、規定で決められていて、で J1 に上った時には、
うん、
J1 でいるにはこの万人入れなさいっていう企画があるんです、うん、
なるほど。
でそれを満たさないと J1 に上った、 J2 で優勝して J1 に上ったとしてもダメなんだ。
キャパがないとダメなんや、
うんうんうん、さらに、
うんうん、
日本代表の試合をする場合、うん、もしくはさっき言ったワールドカップ的な国際試合をするためのスタジアムっていうのは、
うん、
さらに大きくない、
うんうん、結構お金かかりますやん。
そうですね、
うん
う
ん、
もっと言うと J リーグのチームになるにはマスコットキャラといけないとかそういう細かい決まりとかもあるんですよ。
奈良、
うん、
クラブマスコットキャラあんのかなとか言って
一応エンブレムもあるんですけど、多分 J に入るっていうタイミングになったら何かしらマスコットは多分出てくるんだと思うんです、
うん、マスコット
めっちゃリアルな鹿やった、うん、エンブレムが、
うん、さっき言ってたあのちゃん中さんが言ってたユースチーム、
うんうん、もうジュニア的な、
そうそう、ジュニアユースとかユースチームの所持しなければならないっていうのも確か J リーグ企画です。
うんうん、
へー、
そうですね。
実はこれがすごく大事で、
うんうん、
あの野球プロ野球のシステムと大きく違うのはここなんだ、
うん、
プロ野球選手になるにはどうしたらいいかって言ったら高校野球とか実業団野球か大学野球で頭角を現してスカウトされなければならない。
うんうんうん、
俺生きてーつってなかなか言えねえもんじゃないんだ
よ、うん、
でもサッカーはそのきちっとしたエスカレートが作られてる。
へー、
うん、そのユースに所属して、
うん、
そちらで頑張って頭角を現してトップチームに行くか、もしくは高校サッカーで活躍してスカウトされるか、うん、まあ高校サッカーで行って大学行って行く場合もある。
ほうほうほう。
っていうそういうきちっとそのまあこいちゃなんですけどプロ野球に対してのそのプロ野球の弱点であったところに関しては、うん、J リーグがきちっとそういうところを作らなきゃならないっていうので、
うん、
あのその育成システムみたいなのをきちっと確立しなさい、うん、
考えられてますね、
うん、
今ねちょっとあの奈良クラブの試合をどんなあんのかなって見たんですけど、次の試合あれですわ、ソニー仙台ですって。
ああ、ソニー仙台ね。
うん。
強豪ですよ。
あ、本当ですか、うん、まあ、次の月曜日にあるらしいです。ちょっと私奈良クラブの試合年内見に行ってみますわ。
あ、いいんじゃないですか。
いいと思いますよ、
うん、
そんなにチケット高くないでしょうし、
うん
うんうん、なんかねよく学校からね小学校から応援行ってねっていう割引券とか無料券とかをね、バスケットのやつと確かサッカーやったかな、うんうんうん、もうね見た瞬間にパッて捨ててるから、
あ、もったいない。
あのねやっぱりユンユンさんからしたら、うん、ちゃんなかさんからするとセレッソもガンバも大阪地元じゃないですか、
うんうんうん、
まあ兵庫県民なんですけどね。一番近いのがガンバっていう、
あ、そうか、
はい、
なんていうかね、やっぱり地元って大事なんですよ。俺やっぱ山形にクラブがあるってすごく嬉しいですもんね。
わかります、わかりますって。、うん、はいはい。
え、一斉の神戸と神戸じゃないですか。
神戸市なんですよ。僕川西市なんですよ。
あ、微妙
な。あ、なるほど、ね。
ビッセルの神戸に行こうと思ったら車で下道で渋滞込みで3時間以上かかるんです。で、着いたガンバに行く、
うん、
あ、40分で行ける。で、
あ、なるほどね。
もともとスイターの近くの箕面に住んでたっていうのもあって、うん、どっちかっていうとやっぱりガンバ大阪の方が、うん、
俺のホーム
で、そうですね、うん、神戸ってめったに行かないですよ。兵庫県住んでて仕事をしてるのも大阪ですし、高校通ってたのも大阪だったりしたので、
なんなら私、うん、もう月2回神戸行ってるから神戸でもいいかなぐらい。
まあ車で3分で大阪入れるようなとこに住んでるっていうのもあって、神戸よりもどうしてもやっぱり大阪の方が馴染みがあるっていうのがありますね。
茶中さん的にはセレッソってどうなんですか。敵になるんですか、味方になるんですか。
僕的には、うんうん、セレッソはとにかくそのお互いセレッソサポーターとガンバサポーターは敵対し合うような構造があるんですけど、
あ、そうなんですね。
まあ、セレッソ大阪は、
うん、
大阪ダービーの時にどういう横断幕を上げるかというと、
はい、
俺たち大阪、お前らすいたっていう。
ひどい。
リアル大阪は俺たちなんだぞっていう横断幕を。
え、そう、どういう。
お前ら頑張すいたやんって言われてるんですね。
そうなんです。
すいた
でも
大阪やん。
そう。で、ガンバサポからしたら、いや別に、俺ら別に、衰退 FC でもええんやでっていう感じなんですよね。それはなんでガンバ大阪になったかというと、
うん、
J リーグが創設したと、された時に、
うん、
J リーグ側からやっぱり大阪という名前のつくチームがあってほしいっていうことで、う
ん、それはね、
うん、頼まれてガンバ大阪になったっていうのがあるんです、うん、
その割にね、J リーグ開幕当初、うん、東京というチームありませんでした
ね。なかったですね。で、その、まあ、それに対して、まあ、今、ガンバは一度 J2 を落っこちて、這い上がった過去がありますけども、
はいはい、
セレッソって結構ね、浮き沈みがすごく
大きい、
すごいんですよ。
前年2回ぐらいや
った。そうなんですよ。前年度優勝しかかってたのに、次の年 J2 行ったりとか、で、上がってきてまた優勝争いしたと思ったら、また J2 落ちたりとかっていうのが、とにかく多いんですよ。
それ、たんびに監督変わってるんですかね。
変わってるんですよ。変わってるんですよ。で、それをネタに、これもうすごく僕のガンバサポの品のなくて嫌いなとこなんですけども、
はい、
ガンバが勝つとセレッソサポーターに対して J2 コールを起こすんですよ。
いや、かわいそう。
これね、僕ガンバサポの一番もう下品で嫌いなとこなんですけど、でもガンバも一応 J2 落ちてるんで、もうそれは言わなくなった。でも言ってるやついますけど、負け惜しみで J2 のタイトル一回取りに行っただけやみたいな下品なことを言うやつがいるんですけど、
ね、落ちないとタイトル取れませんからね。
そうですね。 まあ、結構ね、バチバチのゴール裏の連中はそういうのがあるんですけど、僕からしたらセレッソ大阪も、はい、単純にいいチームだなっていう、嫌いなチームなんて実際ないんですよ、僕は。サッカーの試合が見れれば本当に好きなん
で。でもね、まあ、ダービーうん、さっきユーユーさんがダービーの競馬シャンの話してたんですけど、うん、いわゆるこの同じ土地に、2クラブがあってバチバチこの喧嘩しているっていうこのダービーっていうのがあった方が面白かったりするんですよ。例えば静岡県とかも、うん、清水エスパルスとジュビロ岩田があるでしょ、
うん、ああ両方 そうなんや、どっちも有名やん、
うん、そうですね、横浜というか神奈川県なんて何クラブあるの。
神奈川は、
横浜マリノスでしょ、フロンターレ、湘南ベルマーレ、あと、まあ、あと J3 まで行くともっといっぱいあるからね、横浜 FC、J2 でしょ、
そうね、日本に今 J1 のチームって何チームぐらいあるんですか。あ、
18 もっとでしたっけ、J1 で多分18ぐらいじゃないですか。
それ J1 が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ですね。
18ですよね、
はい、
はい、ガンバが16位です。今
そのトップを毎年決めるのが J リーグ、
J1 リーグ、
J1 リーグですね。
J1 リーグ、はい、なるほど。
J リーグディビジョン1って言うんですよね。
そうですね。
うわぁ、ちょっと子供たちがもう暑いです。暑い、なんでそんな汗だくなもう早く寝てって言ったよ。
暑い、
暑いの。おっちゃん10月に見に行くよ今度。
バンバン
すげえ遠いな。
一緒に行く。
一緒に行く。
行こうか。セレッソとガンバやるからね。セレッソと
あれやから、あのベロベロさんに頼んだチケット取ってもらえるかもしれない。頼んでみるわ。
おじさんとや。
おじさんとそんな隣の席は無理やと思う。
おっちゃん、ふじゃあおっちゃんの横開けとこうか。
うん、あのちゃん長さん本当にあのピュアなんで本気にするんですよ。
いや僕もピュアに言うてますよ。
あの、はい、また相談しましょう。
はい、
もう分かった、もうね
ちょっと怖い、
分かった分かった、ちょっと後で相談しとこう。すんごい汗びっしょりできました二人。あのね、お布団でね、はい、あれですわ、ゴールキーパーごっこしてるんですよ、枕投げて。
エアコンかけてないんですか。
かけて、
あ、すごいじゃん。今俺も見ましたよ、 JFL 奈良クラブ5位だったんじゃん。
おお。
ファーストステージとセカンドステージがあって、
はい、
ファーストステージ5位で終わってるよ。
それはすごいんかどうか。そう、J3 の下が、その今の J なんとかですか、うん、
あの、J リーグは、その、日本全国の、あの、各県に一クラブずつ最低作りましょうっていう、こう、目標があるんですよ。
うん、
でも、奈良県って実際 J リーグはないでしょ？
はい、ないです。
で、その中で、その、J リーグっていうのを作っていくために、
はい、
その、下部組織から、さっきのその、何、あの、選手を育てるためのジュニアとかユースとかっていう話もしましたけど、そのクラブ自体もそのやっぱりエスカレート方式だって、
うん、
俺 J リーグ行きたいですっていうクラブ手挙げてもらうの、
うん、
で J3 っていうのがもう始まって結構なんのかな、5年ぐらいなんのかな、
うん、
それまでは J1、J2 だけだったんだけど、J3 ができる、 J3 に上がるにはその JFL、うん、ジャパンフットボールリーグっていうのがあって、うん、そこで好成績を収めないと、うん、その J3 に上がれないっていうシステム。
へえ、うんうん、じゃあ J3 が今度 J2 に上がりたいって言ったら J3 でいい成績を収めるっていうことですか、
ね、
もちろん、うん、で J1 もしかり、
で J2 の、うん、あのケツの1チームが自動降格です。
あ、そうなんや。
で代わりに J3 から上がっていくっていう形。
ああ、え、うん、それってじゃあ J1 と J2 もその上がったり下がったりっていうのは一番レベルやったら J2 に、それ次の年だけですか。
いや次の年だけじゃなくてその年そうやって上がってこれないのが京都サンガですからね、うん、
パープルサンガ、
うん、今ちなみにパープルサンガじゃないですかね、
うん、えちゃうんですか名前変わった
京都サンガなんです
京都サンガですね
パープル抜けたんや
抜けた、
うん、一時はカズも来てたのに
そうそう、うん、俺はその頃京都ですからね、
うんうん、私その時ちょうどパープルサンガやったんですけどその時は、
うんうんうん、
の練習のそば通ったことがあるので覚えてるんですよ
あれ西京極もね移動していいスタジアム作るっていう話が一時あったんですけどね
だって西京極見づれえもん
すごい独特の形してますよね
そうさらにはアウェーのあのなんかしてやられ感がすごいですからね
そうですね、うん、なんか別のところに新しいのを建てるっていうのを結構前に話は上がってたんですよ
でも話だと亀岡なんでしょ
なんかそんな辺でしたっけね、
まあ、相変わらず言いますけどアホちゃう
西京極あそうそう亀岡ですね
でしょアホちゃう
何回か見に行きましたけどね、うん、
西京極にスタジアムなんか作る場所あんのと思って今見ましたけど、ね、
で下部組織をこさえないといけないっていう話が結構さっきから出てるじゃないですか、
うん、
これ J リーグの理念として、うん、もう根底に一番あるのが地域密着っていうのはもう徹底してるんですよ。
はいはいはいはい。
で、その地域に密着して、まあサッカー文化を根付かせて、さらには社会貢献につなげていくっていう理念があるので、やっぱりそこの子供たちに夢を与えて、サッカーの楽しさをこう広めるっていうことを考えると、下部組織を絶対に作っていきましょうっていうの。もありますし、うん、もっとこう選手との距離を近づけるために、うん、もう練習はオープンなものにして、うん、で練習が終わった選手にもすぐこうサインがもらえるような環境をどこのチームも整えていくっていうのはもう徹底してるっていう、
ね、ああそうなんですね、
なんで僕ももうガンバが弱かった頃はそれこそもう全然人が練習に見に来てなかったので、
うん、
もう遠藤選手なんかもうすぐそこで見てすぐサインもらったりしてたんですけど、もう
今ねその何がすごいってその日本代表だった選手が、
うん、
まあ年齢がいくとね、
うん
まあ、引退するかそのまま続けるかになるんですけど、
まあまあまあね、うん、
その時にやっぱその J1 にこだわっててもダメだってなるんですよ、
うん、
そうすると例えば J2 にそれこそ山形なんてお金がなくて、
うん、
いい選手って来れないんですけど、
うんうん、
あそこだったら俺まだ活躍できるんじゃねえって来てくれたりとか、さらには J2 でもこう目が出てこないとなんかフィールドの監督みたいな感じでベテラン選手として J3 来たりさらには JFL 来たりっていうこともあるんです、そういう選手は。
うん、
なので今はそのやっぱりプロ野球選手がそういうわけになかなかいかないと思うんですけど、
うん、
僕まれにいますけどね、
うん
うん、その辺がねやっぱ J リーグその日本のサッカーってだからもう一回戻るようですけど、
はい、
日本代表のそのやっぱ作られ方っていうのは、
うん、
やっぱここ何ワールドカップの初出場が、
はい、
何年前ですかフランス大会って1998
年ですかね、
うん
うん、
そこで初出場だったんですけど、
うん、
20年でこんだけ変わったんですよ、
うん
うん
うん、そのいわゆるそれを取り巻く J リーグを含めたサッカーの日本のサッカーを取り巻く環境っていうのは変わったんですよ、
うんうんう
ん、なのでそこでやっぱりまだまだ変わってくるのかもしれないですよね、うん、
そうそう私ねその代表をね集め方さっき聞いたじゃないですか、
はいはい、
それ、まあ、監督の一存かなと思ってたんやけどもその監督が、まあ、日本各地にその J1、J2 とかのね、一個一個 見に回るのかなと思ったんですよ。
あ
そんなん外国にいる選手なんかまあ見れないじゃないですか、いちいち。せやし、まあデータとかで決めんのかなとか思ったけど、まあ日本やったら、あの動きがええわとか言って、あの子ちょっとこっちいらっしゃいみたいなことになんのかなとか、いろいろ想像したんですけど、その、まあ一存で決めるにしても決めへんにしても、その、見に行ったりするんですかね。
海外はね、まあ、することもありますけど、やっぱり国内の選手を見てることの方が、まあ、印象的には多いのかなっていうふうに思いますけどね。
もう結局、今回みたいにほとんど外国のからの呼び戻しみたいなことですよね。
ある程度、やっぱ、だからこそ、やっぱさっき言った試合感。出てる選手っていうのが大事だったり、もちろん怪我なんかしてたらとんでもない話だったと思うんですけど、試合感、まあ、だから J リーグなんかはまさに試合感が出てくるじゃないですか、なのでその辺のを見てる場合もやっぱあるのかな、
なるほどね。あ、じゃあまあ一日、まあ練習見に行くというよりは試合を見て決めていく感じなんかもしんないですね。
こいつ調子ええなっていうね、そういうところはあるんでしょうね。
っていうことはやっぱり選ばれるためには試合に出てないとあかんってことやね。
だってあなたが監督だったらそうでしょ、実際。
いや、ほら、なんかあの漫画とかアニメとかやったらね、ちょっとなんていうの、あっちでやってる子の方がいいかもしれんみたいな、こうあるじゃないですか、スカウト的な、ああいうのを探しに行くんかなと思って。それやったら西野さん2ヶ月でそんなんやってられへんしなとかね、はい、そういうことを思ってました。なるほど。
ただね、
はい、
西野監督に変わった時に、
はい、
だいぶ偵察部隊っていうのが追加されたみたいですね。
あ、そうなんですね。じゃあやっぱりあちこち見てる、
そうですね。で、西野監督自身もすごくどの監督より敵の偵察をするあの監督なんですよ。で、過去にアトランタオリンピックで、ブラジルを下したっていうことが結構有名なんですけども、徹底してブラジルの練習をこう偵察しに行った時に一つだけ弱点を見つけたんですよ。で、ゴールキーパーとブラジルの最終ライン、ディフェンスラインの連携が悪いっていうのを見抜いたんですね。で、徹底的にロングボールでそのゴールキーパーとその最終ラインのディフェンダーの中にロングボールをこう打ち込んでいくっていう作戦を立てたんですよ。やっていくうちにゴールキーパーとディフェンダーがそのボールの処理でほころびが生まれた時、ボールがちょうどキーパーとディフェンダーがぶつかってコロコロと落ちたところを押し込んで1点を取ってそれを守り切って勝つっていうことをやったので、今回この2ヶ月で対戦相手の研究はかなりやったと思うんですよね。
なるほどね。
なので作戦は絶対に立ててると思うんですよ、
私なんかね、今回その西野監督のなんか采配を見ててね、なんていうんかな、ポーランド戦でしたっけ、
ポーランド、
後半ちょっと物議を醸した、点を取りに行かずに、まあ、ちょっと守りに入って、ほんで同じリーグの別の試合の結果次第で、こっちが予選突破するみたいな試合の時に、
フェアプレーポイント
ですね。そうですね、イエローカードが少ない方が上がれるっていう、あの時に、西野監督はその守りに入ったじゃないですか、あれの時にね思ったのが、なんかこのなんていうんかな、まあ、もちろん勝ちに行ってほしかったんやけれども、なんていうんかな、こういうことを日本が あの、うん、できるようになってんやと思って、それにびっくりしたんですよ。なんか今までやったらもうなんかもうどうせ負けんにやろうみたいな気持ちで見てたからね、今までって、うん、あの、うん、もうあの傷つきたくないからこっちにもう心にちょっとガードしてるんですよ。なんかもう負けても傷つかへんし、あ、そんなに試合もそんなに真剣に見てへんからみたいな気持ちでちょっとセーブして見てねんけども、うん、あのそのポーランド戦のそれを見てからね、うん、わ、これちょっと日本同じ土俵に立ててんじゃんって思って、うん、そういう駆け引きすら今までもとにかく勝たないといかれへんみたいなことをやったじゃないですか、うん、今までやったらね、
う
ん、
そうですね。
だからその試合を見て初めて日本ってちょっとレベル上がったんじゃんって、うん、あの試合で思ったんですよ、うん、まあ、それまでもコロンビアに勝ったりとかあったけど、まあ、まあラッキーっていうのもあったし、実力がちょっとわからへんかったから、疑ってたんですけどね。だからあの試合自体が言い悪いはもう私には分からへんけれども、あの試合によってちょっとこう日本っていうね、チームの見方が変わったんですよね、
うんうん、まあ西野監督が、こう、やっぱり攻撃サッカーがすごく、その攻撃への意識がすごく強い監督なんですね。で、ディフェンスに関しては、他のヘッドコーチに結構任せたりすることの方が多かったんですよ。ガンバ大阪の時も。なので、最後カウンター食らったじゃないですか。
はいはい。
うん。で、あそこの準備が、やっぱり、その2ヶ月ではしきれなかったのかなっていうのは、ちらっと思いましたけどね、うんうん。
あれですよね、ベルギー。
そうですね。
もうベルギーから2点取った時はね、うん、もう終わったって思いましたね。これ負けたと思いました。2点先取した時に、これもう怒らせたわと思って、
うん、
悪魔が覚醒するわと思ったら、もう案の定、だからもうトントントンって入れられてって逆転された時に、もうこう言ったらあれやけど、やっぱりなって思いましたね。で、2点取っても全然喜べなかったですもん。
いや、あれでもね、仮に全般 0-0 で終わったとしてもですよ、あれはベルギー例えば、うん、これだったら日本にいつでも点数入れられるわぐらいの気持ちでやってたら、意外に日本って何2点先制された、いや、これうちも本気にならんといかんなっていう風になったんだったんですよ、あれ、ああ、さした日本代表は素晴らしいと、
そう、本気にさすところ
は、ね、あれでこそワールドカップだし、あれでこそ決勝トーナメントですよ、
本気にさせてこそなんぼですからね。本気にさせたからよかったけども、もう、1点ぐらいやったらまだしも、2点入れたらもうこれやばいわと思って、もう半泣きでしたけどね。勝ってんのに泣きそうっていう。でも、
僕ね、
できたっていうのはやっぱ一歩成長ですよね。
常々思うのが、もう徹底して、もう絶対日本人が負けたらいけないところって、もう走り負けないところやと思うんですよね。もう最後のもうスタミナ、まあ、当たり負けであるとかスピードはしょうがないですけど、もう最後の最後までもう走り負けないっていうところはやっていかないと、まあ、本当の実力で勝つっていうのはもう今後多分難しいなと思
います
ね、
実に今日企画的なところとしていろんな質問っていうところあったんですけど、実は2号君の一番最初のなんでパスが多いの、すごくいいとこついてきて、まあ、これ俺の持論なんですけど、やっぱり世界でいろんなサッカーをしてるわけですけど、これからもどんな監督が来るかわからないんですよ、でその監督の色が入ってくるわけでしょ、
はい、
その時にその監督の母国のサッカーの例えば典型的な例、 ジーコが監督したわけですよね、
うん、
何年か前、うん、その時にジーコがそのいわゆるブラジルのサッカー的なことを植え付けようとしたんですよ、
うんうんうん、
ところが日本にはレベルが高すぎるんですよ、それが、
うん、
でブラジル人だったらそれでいけるいける、
はいはい、
ところがそうはいかないよね、
うん、
ならば日本はどんなサッカーをするかというと、やっぱりさっき言ったパスを壊してっていうサッカーで、崩して崩して隙間を狙う的なもの、
うん
うん、その何かで出てきたところをついていけるようなサッカーをするっていうことを、つまりこれって日本のスタイルでいかない、どっかの国のモノマネでは絶対に成長しない、
うん、でもっと言うとワールドカップを優勝した国のチーム、
うん、
監督は絶対母国監督、
うん
う
んうん、
他の国の選手、他のよその国から連れてきた監督で優勝した、
うん、
あのワールドカップの代表チームは今まで確かないはずですよ、
そうなんですか、
で確かそうです。
ということは、
うん、
日本
ということは日本が本当にベスト8とかベスト4を狙うんじゃなくて、
うん、
本当の意味で日本のサッカーをしてトップを狙うなら、
うんうん、
日本人じゃないとダメなんじゃないんですかっていう、
まあ、そう、そこでね、うん、なんで西野さん続投じゃダメなのなんですよ。
いや僕もねそれは思うんですよ、
うん、でもね、
まあまあ、唯一俺、ね、言うならね、
うん、
いやー西野さん例えばこのまま引っ張ったとしましょう、
うん
うん
うん、
4年後に年齢が生きてる、
あそうなん、うん、そんな年齢でしたっけ、
うん
うん、あびっくりしたんですよ就任した時、あこんなもういってるんだって思っちゃって、
おちょっと待ってね、今おいくつかちょっと、63歳
でしょ、う
ん、えでもまだ若くないです、4年経っても67でしょ、
いやもうもういやそれはちょっと、うん、ちょっと濃くな、
そうですか、
あともっと言うと、
うん、
今やめとくのが、
うん、
美味しいっていうのも実はちらっと思ったりします、
うん、いや私的にはねちょっと違う監督に、まあ、外人でも誰でもいいですわなって、またちょっと2年か1年ぐらい前に西野監督に戻してやったら勝てんちゃうんで、今回ちょっと期間短かったけど、もうちょっと1年ぐらいあったらいけますんちゃいますんと思ってるんですけど、それは甘いですかね、うんうん、まあつなぎになった
ことが変わったけど、そう、うん、いや別にそういう考えもあっても全然不思議ではないと思いますよ、
うん
うん、まあでも本音は4年任せてあげてほしいなと思いますけど、
うんうん、やるな、
あとも、
うん
うん、あと外国人選、あ、外国人監督を考えたときに、チラッといつも思うのが、
うん、
あの、イングランドのベンゲル監督。
ベンゲルね。
日本のサッカーのことも熟知してますし、で、名古屋でタイトルも取ったことがありますし、
こっちでやってはったことはあるんですか？
一時名古屋グランパスの監督をしてた人なんですよね。で、まあ、天皇杯だったかな、もう一つ取ったりとか、うん、で、まあ、結構そ、日本の選手がやるのはこういうサッカーだっていうのをすごく考えてる監督だと思いますね。
うん、
で、アーセナルでもいい結果を出したですね、あの監督だと思うので、うん、うん、まあ、なんでそこ声 かけない。
ちょっと待って、でも、ベンゲルさんですよね。
ベンゲルさん。ベンゲルね。
68歳ですよ。
うん、年ですよ。
4年後。
いや、まあ、全然いけると思いますけどね。監督業。
うわ、まあ、イケメンやな。
ベンゲルさん、すごく、まあ、オシムさんのね、例があるんで、うん、ちょっと、なんていうんですか、年齢とかその健康面は結構神経質になるところはあるとは思う。うん、
オシムさんは体調悪くて辞めはったんですか？
そう、体調が悪くて。
ああ、はい、そうなんや。そっかそっか。
オシム監督は、レイソルでしたっけ？
オシムは
J リーグでやってる。
ジェフ。
ジェフですわ。うん、ものすごいいいサッカーしてましたよね、ジェフで監督やってた時。選手とボールが動くサッカーって言って、もう、当時ね、ガンバもキリキリ前にされて、もう、至るとこからもう選手がもうゴールキーパー、ゴールに向けてもういろんなとこから選手が出てくるような、マシンガンのようなサッカーするんですよね。
そうなんや。監督によってそんなに違うん
や。もう全然違いますよ。全く違います。はい。
っていうことは、選手はやっぱり監督の言うことちゃんと聞いてるんやね。
と思いますね。もっと言うと、ガンバで僕すごく感じたのは、西野さんの前の早野監督は、引いてカウンターを狙うサッカーだったんですけど、もう西野さんも完全に中盤でボールを回して、もうどんどん攻めていく。もう守りから入るんじゃなくて、もう常に攻撃、攻撃。もう如実に変わりましたね、本当に。
あれはね、すごい気持ち。強かったです、見てて。なんかあんまり下げないっていうね、ラインをね。
俺がね、ハリルホジッチの時に感じたのが、後ろからなんかゲームを作っていくっていうのは分かるんですけど、言ってることは。時間がかかりすぎなのよ。
はいはいはい。
ホジッチさんのサッカーはあんまりちょっと分かんないですけど、あ、そうなんですね。
前に送り出す時間っていうのはすごく長くて、その間に敵がもう身構えちゃうんですよ。
なるほど。
そうなったらもう日本のその崩すサッカーもクソも減ったくれもねえんですわ。その前に、トントントンと前に送っていくんですけど、今回、いやーべーな、まだ大丈夫かな。コロンビア戦の時に、早く長谷部を変えろって思ったんですよ。なんでかっていうと、長谷部が後ろ向くんですよ、ずっと。長谷部が後ろ向いてる時は、後ろ向きのサッカーしてた。
いやもう、そこまでちょっと見てなかったですね、僕。
で、セネガルとポーランドとベルギーに関しては、長谷部ずっと前向いてる。
すごい。それさっき教えてほしかったわ。
でさっき今日やっぱりそこにつながってくるんですけど、ボランチってここなんですよ。この、長谷部と柴崎の2人がいるんですけど、かなり守り際に見てるのがその、長谷部が見てて、で攻撃に入った時に柴崎に渡せるようにって横に配置してるような感じなんですね。その時に長谷部が後ろを向くということはバックパスか横に流すしか方法がないじゃないですか。そうじゃなくて前に送らなきゃいけないんですよ。俺は後ろでずっとこねくり回すサッカーって言ってイライラします。
それもある。後ろで パスしだすと、向こうのディフェンスがもう、なんていうのかな。
整え始めるでし
ょ。そうそう、整っちゃうじゃないですか。あの時間をなんで与えんねやろうって思ってたんですよ。
かといって確実に、そいつに走り込めるような、その俊足のフォワードがいるわけでもないし、だったら早めに攻撃に移れるようにきちっ と整えられる中盤が必要なわけです、日本代表っていうのは。だからそれが今できるのが今のメンツなわけですよね。
一時どの試合やったか6人ぐらいスタメンが変わったじゃないですか。あの時の不安感たるや、 もうめっちゃ不安定なんですけどみたいな。
いや、あれに関しては、まあ、ベスト16を見据えた、
休憩みたいな、
それはもうめちゃくちゃ感じましたけど、
わかるんやけど、ちょっと大勢変えすぎて、なんかもうふわふわしてん
のかっていう、あの変えるなら2枚だと思うよね、俺も監督なら2枚しか変えないと思う、
なんかふんわふんわして、なんかもう落ち着きどころが誰が持ってもボール持ってもなんか不安やねんけどみたいな、あれ怖かったですね。
まあなんかサッカー、まあ、2000年ぐらいからじっくり見るようになって、ですごく思うのが、まあ選手起用もそうなんですけど、守りを固めるとか、守りの意識に入れば入るほど実は失点することの方が多いなっていうふうに感じるんですよね。で、中盤最後もうこれで勝ちに行こうっていうので、守りの選手を入れたりすると、もう完全に何て言うんですかね、同点に追いつかれたりとか、そういうケースをすごく見るん
です。俺も見る。
見ますね。あれ、なんでかなっていつも考えると、結局、守る、固めるイコール、ラインが下がる、下がるイコール、自分の陣地にボールが近づくわけです。
なるほど。
で、守りを固めてるんですけど、実はもう、危険にさらしているようなもんだと思うんですよ。
結局だから後ろで回してて、例えばじゃあやっぱりワールドカップクラスの国になると、その前線から向こうもプレス取りに来るわけですよ。その時にその対してそのボール回しをうまくもねえのに、いやこいつなんですけど代表なのにね、ちょっとしたワンミスをつくんですよ。でそれが失点につながりかねないっていう状況を作り出してしまうから、俺は後ろで回すなって言ってるんです
よ。よく言う話、攻撃は最大の防御って
言いますけど、いや本当そう、
ラインを下げたら、危ないんですよね。だから最後までもう点取る姿勢を持っとかないと、失点するっていうのは、すごく感覚的な話になるんですけど、そうしないと失点するっていうのは、まあ、ここ18年見てきてすごくサッカーってそういうゲームだなっていう、
球技だから、野球と違って、守りと攻めっていうのがはっきりしてない、いつでも取り合いしてるんですか、だから取られるのはしゃあないんですよ、取られるときは自分の攻めてる方で取られてしまうことの方がいいわ、守ってる状態で取られることが怖い、
怖いです、バックパスかっさらわれるなんてもう致命的です、ね、
そこでねよくあるのがあれですわ、ほら何でしたっけ、ほら、ピーってなるやつ、
ピーってなるやつ、
オフサイド、
あ、そうそうそうそうそう、
あ、出ました、
あれ何なんですか、
あ、もうそこでしょ、もうサッカー教えてシリーズあるあるのオフサイドなんな、
あのあれですよ、いやさが聞いてきてください、
もうこれもう長なるんでね、もう簡潔に
本当にここにハッシュタグイヤサが入れとくんで、
入れとく入れとく、
サッカー界聞いてきてください、
サッカー界聞いてんけどな、
だいたいもうその辺からもうユンユンさんの全くその私素人やけど聞いていいっていうのからだいぶこの跳躍し始めてるので、
いやオフサイド、オフサイドの話いつ来んのかなって思ってたんですよ実は。サッカー教えてであるあるのオフサイド、
あるあるですよね、私高校サッカー部やったんですけど、
ああもうこれ落ち着きましたよもうこれで もうオチ考えてますやん、もう
考えてへんけど、あの試合に出る前にもう引退したっていうね、あのただただ走ってただけっていう、一応フォワードやったんですけど。
マジっすか、オフサイド、オフサイド聞きます、そこで。
だって試合出たことないもん。で、あの1年生の時やってたんですけど、はい、2年生、はい、1年生の間にあの美術部と掛け持ちしてて、
あ、
で、あのサッカーの顧問にあのどっちか選べと、2年生からは、
はい、
で、ほんじゃあ美術部選びますって言ったら、うそーって言われて。
なるほど。
うん、もうギリギリの頭数やったんでね。
まあ、
でもフォワード抜けますわみたいな。で、まあ、2年目からね、あの全国大会行きましたよ、うちの女子サッカー。はい、だって2回勝ったら全国ですもん。
あ、2回勝ったら全国なんですか。
そうですよ。
あ、まあ、でも全国大会出場って大きいですよね。
そうそう、多分いまだに女子サッカーあると思いますけどね。
へ、
うん、でもだからルールとかあの知る前にやめちゃったんで、もう全然分からず、ただただ走ってただけっていうね。
いや
その時に顧問に言われたのが、まあ、私友達に誘われてね、あのほんま弓道部に入りたかったんですけど、もう無理くり、半分無理くり連れてかれて入っちゃったんでね、まあ、あんまりやる気なかったんですけど、あのちゃんとスパイク履いて走ってましたよ。顧問に言われたのは、授業中もボール持っとけって言われましたね。常にボールを触っとけって言われましたね。どんなんやねんみたいなね。
ボール、キャプチバの発想ですよね。ああ、もうかぶりましたね、今、ケンタロウさん。うん、キャプチバの発想ですよ。
そうなんですか、ずっと持っとけ、うん、ボールは友達っていうやつですか。
そう、ボールは友達です
。なるほどね。
はい、ね、
はい。ということで、まあ、ここまで、あの、長々と、ちょっとね、1時間のつもりがすごい長くなってしまって、申し訳ないですけども、ね。はい。
いえ。
一応なんかあの息子たちの質問と私の質問と織り交ぜて、はい、あのさせてもらったんですけども、あのまあなんとなくね、あの今回のなんていうんですか、ワールドカップでサッカーにもちょっと興味が出てきたのでね、これからもちょくちょく息子たち連れてね、試合とか見に行ってみようかなと思います。
あのいい ね、別番組、宮坂の方でも J リーグサッカー会と別にやったんですけど、うん、 その時も言いましたけど、あの生でサッカーを見るということ、うん、とっても大事です。で、プレーをすること、うん、もちろんこれも大事です。そしてせっかく、まあ、私もゲーム系ポッドキャストから来てますからね、
はい、
あのテレビゲームもいいですよ、
うん、
今なんだろう、ユンユンさんの人だったら、うん、スイッチか PS4 で、ね、
はい、
FIFA かウィニングイレブン、このサッカーゲーム日本は、うん、自分がサッカーをするのにもちょうど活かせる何かが学べるゲームなので、うん、ぜひやってください。
で、選手も覚えれます
しね。
もう全然、
そう、さっきの試合感みたいなのも つきますし、
うん、
これはあの、うん、自分でチームを作るってやつですか？
こともできます。
あ、そうなん
ですね。できますね。
お二人ともやったことあるんですね。
うん、あります。ね。
これ、7歳には無理ですか？
できます。
あ、できます。
やってみてください。
うん、おお。じゃあちょっと今度、あの、相談してみます。はい。
はい。
あの、出どころの、お金の出どころの人に。はい、ありがとうございます。じゃあお二人ともちょっと長々となりましたけれども、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではあの一緒にお宿に戻っていただけますでしょうか。
はい、
はい、
はい、ではそろそろお宿に
戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。 ユンユン白書で検索してみてください。
9月30日はポッドキャストの日。